日本の皆さんに一人残らず知っていただきたいと心から願っている事柄であります。金さえあれば日本のテレビの電波をゴールデンタイムの電波を借り切って30分放送を流したいと思うぐらいのことですが、それはたたりということについてです。たたりですね。日本人ならば誰もが一度や二度はこの何らかの形で関わりを持ったことのあるというか、あるいは考えたことのあるというか、もしかすると毎日何らかの形でこれをに怯えていたりするようなことがあるかもしれませんけれども、私たちは自分自身や家族の中に何か悪いこと不幸が起こるとですね、ごく自然に何かのたたりではないかとか、怨霊ではないかとか、呪いではないかとか、言葉の定義はいろいろあるようですけれども、先祖のたたりであったりですね、変死をした人のたたりであったり、自殺をした人のたたりであったり、女性の場合はあまり、申し上げたくないことですが、水子のたたりであったりですね、そういうようなことを考えたりするんですね。悪いことがあるとその原因を知りたいというのは人間のごく自然な欲求ですから、もう仕方がないことでありますけれども、先祖のたたりというのはこれだけ科学全盛のですね21世紀にありながら、この文化程度の高い日本で、未だに信じられている、これはある意味では民族信仰みたいなものですね。で、先祖の霊を慰めたり、死者を手厚く葬ったりする、それはですね、やはり死者のたたりを被らないためであるというように言われているんですね。死んだ方をもちろんその手厚く葬って差し上げたいという気持ちと同時に、また死んだ人に呪って出てこられないようにという、そういう恐れも一方にあるわけですね。よく事故や災害で亡くなった人たちの記念碑などにですね、鎮魂と書いてありますね。鎮魂、魂を鎮めると書いてありますけれども、なぜその魂を鎮めなければならないのか。それは逆に言えば、そういう死に方をした人たちの霊が、魂が暴れ出すということを恐れているからなわけですね。恨みを持って死んでしまったので、いつか出てきてたたったり呪ったりするんじゃないかということの反動といいますか、それを抑える意味で鎮魂と書いてあるんですね。魂を鎮めると書いてあります。死んだ人にしてみればえらい迷惑だと思うんですね。別に私は出てってたたろうとは思ってないのに、鎮魂なんて書いてあるんですね。私の霊を鎮めるなんて書いてもらわなくてもいいと思うんじゃないかと思うんですが、そういうことは割と平気で行われているし、別にそれを見ても不思議と思わないんですよね。で、多くの日本の宗教はこのたたりというものがあると言っておりますし、またそれを取り除くことで、宗教活動をするということですね。私は同じ宗教人として、私も一宗教人なわけですから、他の宗教を批判することはあまり良くないことだと思いますけれども、しかし人の弱みにつけ込んで、あるかどうかさえわからないようなたたりをネタに金を巻き上げるというようなことはに対しては腹が立ちますね。そういう宗教に対しては実に腹立たしい思いがいたします。しかし日本人は昔からたたりと深く関わってきました。格闘してきたと言っても過言ではないでしょう。逆説の日本史という本がありますけれども、あの本の説が正しいかどうかは別としてもですね、大変面白い本ですが、あれを書いた伊沢元彦という人は、たたりこそ日本の歴史を理解するキーワードだと言ってるんですね。特に古い時代でも、彼は最近に至るまでですね、この日本の歴史を 動かしてきたキーワードとして、たたりというものは非常に重要だと言っています。例えばかつて一万円札の図柄であった聖徳太子ですね、誰でも知っておりますけれども、実はこの名前は彼が死んだ後につけられた送り名であるそうです。生前は彼は馬宿の王子と呼ばれておりました。お母さんが馬小屋で彼を産んだので馬宿の王子と呼ばれていた、けれどもあまり良くない死に方をした、殺されたか何かで、あまり良くない死に方をしたので、そのたたりを恐れて聖徳というですね、上等な送り名が与えられたというんですね。また仏教も、聖徳太子は仏教を広めた人ですが、その仏教も本来の考え方からするとたたりとかですね、怨霊とかそういうようなことはその仏教本来の考え方にはありません。これはお坊さんに聞いていただいたらいいですけれども、仏教の場合は、本来の原始仏教というのは生きている人のにこと、生きている人の問題を取り扱っているものですね。それからもう少し時代が先に進んでも、輪廻転生といって、その人が良くないことをすると次の世代には悪いものに生まれ変わるとかですね、そういう、その人の責任はその人にかぶるというのはこれは仏教の考え方のはずなんですけれども、しかしですね、例えば小泉八雲の耳なし法一という話がありますね。あの話の中には、その彼法一がですね、呪い、怨霊の呪いから守られるためにその全身に、念仏を書くんですね。そして念仏を唱えると、そうすることでその怨霊から守られて、残念ながら耳に書かなかったので耳を取られたんですか食われたかっていう、そういう話なんですけれども、その念仏が怨霊封じの決め手として使われていると。これは本来その仏教にはない考え方ですね。仏教も日本のたたり信仰にたたられたなという感じですね。だからこれはなぜその日本人はこんな怨霊を恐れているんだろうか。別に昔の話じゃなくて今でもですね、よく聞く話はオカルト系の映画なんか作るとですね、テレビドラマとか作ると必ず流れる噂があるんですね。それはプロデューサーが事故をしたとか、撮影のカメラマンが怪我をしたとかね、必ず流れるでしょ。あれは宣伝なんですね。知ってましたか。そういう噂を流すと、あの話に出てくる貞子さんか、マリコさんか知りませんけれども、その恐ろしい悪霊というものはもしかしているんじゃないかというようなことで、みんなが千何百円か払って映画を見に行ってくれるので、本当はプロデューサーがたまたま酒を飲んでぶつけただけかもしれないんだけれども、貞子の呪いだとかなんとかということで、噂を流すわけですね。私がああいう映画を作っても必ず流しますね。ですからコメディだとか恋愛小説を撮っててもですね、ああいう怨霊の話は絶対出てきませんよ。違います。必ずオカルト映画を撮るとああいう話が出てくるんですよ。でもみんな信じるんですよね、そういう話があると。だから未だにやっぱり日本人はたたられてるな、まさにたたられてるなという感じですが、伊沢元彦さんはこのたたり信仰というものは紀元前1000年ぐらいのですね、その中国の殷という時代の文章の中に出てきていて、どうもそれが日本に渡ってきたんじゃないかと言っております。それもどこから来たかわからないんですね。さらにそこから遡ることはできないんですけれども、結局はどこから来たかわからないような根も葉もない民間信仰みたいなものに日本人は何千年にもわたって引っかき回されてきた、今も引っかき回されているということが言えるんじゃないかと思うんですね。もういい加減にこのたたりに怯えるのはやめましょうと、それを私は全国放送で言いたいわけなんですよ。もうたたりや呪いや怨霊はね、そんなものもやめましょうと、もういい加減に、身のもんたまで出してその怨霊写真なんかをね、ゴールデンタイムに直すのはやめてくれと。あんなものいくらでも撮れるんですから、私でも撮れますからね。手が出たり足が出たり顔が映ったりするんでしょ。そうそう、たたりだとか怨霊だとか言ってですね、おそらく一番腹を立てているのは死者の霊でしょうね。復 幸があるたんびに自分たちが引き合いに出されてくるわけですよ。そんな気は毛頭ないのに、これは何代前のおばあちゃんが、粗相をして、その手打ちにされたとか井戸に落ちたとか、そのせいだとかって言われるんですね。おばあちゃんそんなこと全然考えてないのに、何か悪いことがあると引っ張り出されてくるんです。死者がかわいそうなの、死者ですよ。不幸の原因を死者になすりつけてるわけですね。私は死にたくないですよ、そうされるんだと思ったら。皆さんどうですか、何代か先のになってからいい加減なこと言われるんですよ。お前のおばあちゃんがな、教会に行ってたのが良くなかったんだとかね、そんなこと言われてですね、たまたまその人が不摂生だっただけなのにね、病気になったからといって死者を引っ張り出されるなんかするんですけれども、これはやはり死者をむしろね、冒涜する行為ですね。もう死んだ人ですから何言ってもいいということで冒涜してるんですよ。それこそが良くない。だからもういい加減にこの辺で、たたりだとか呪いだとか怨霊だとかっていうのはやめようということを言いたいんですね。聖書は何と言ってるか。聖書はこの問題について非常にはっきりしてます。死んだ人と生きている人に関わりは一切ない。これは聖書の言い分なんですね。たたりとか怨霊とかいう類は聖書のどこにも出てこない。旧約聖書は紀元前2000年とか3000年とかの時代の話です。先ほどの中国の殷の時代でさらに古い遡る話ですね。しかしその古いお話の中にも、先祖を手厚く葬らなかったから不幸になったという話は出てこないんです。まあ、日本人の私たちから見ると不思議な感じがしますけれども、本当です。ないんです。なぜか。その理由は簡単です。旧約聖書のコヘレトの言葉という書物の中にこうあるんですね。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。12章7節というところですけれども、霊は与え主である神に帰る。旧約聖書を見ますと、人間は神様が地の塵で形作ってその息を吹き込んだ。人間の命とかパーソナリティとかっていうものは神から与えられたものだと。だから死んだ後また神のもとに帰る。神のもとに帰ってきてしまったものはですね、またこの世に戻ってきて生きている人間に何か悪さをするというようなことはもちろんないわけです。死後霊は皆神のもとに行く。まあ、この世との関係はなくなると言ってるんですね。家族を大切にする私たち日本人にはちょっと寂しい気がします。年に1回ぐらい帰ってきたいななんて思いますけども、不幸に見舞われるたびに引っ張り出されるよりはいいかなと思います。もちろん聖書を見ますと、信仰の先輩たちが雲のように取り囲んでいるという記事があったりしますから、決してその死んだ後生きている人たちの世界とに対してですね、一切感知しないということではないと思います。それを見たり自分の子や孫の育成を眺めたり、あるいは天国でお祈りをしたりということはできると思いますけれども、決してその何か良いことをしたり悪いことをしたりというようなことはないと聖書は言っています。ですからもう本当ならばここで話は終わるはずなんですね。もう死者と生きているものとの関係はない。たたりも呪いもありません。だからどうぞ何一つ心配しないでください。そんなことを言うと、私が明日、どっかで交通事故なんかに遭うとですね、ああやっぱり先生はあんなことを言うからたたられたんだとかね、そんなことを言う人がいるかもしれませんが、私が明日どっかで交通事故に遭うか橋から落ちるかしても、それはもちろんたたりではありません。そんなものは本来ない。だけども不幸の原因をどうしても知りたいという人間の欲求が、ある意味で生み出したというかね、作り出した、これは信仰なんですね。でもそれは考え方によっては責任転嫁なんですよ。もしかすると自分に何か悪いところがあって、落ち度があったり不注意があったり不節制があったりしてそういうことがあったのかもしれない、ね、勉強しなかったから学校落ちたのに、落ちたのはおじいちゃんが悪いとかね、おばあちゃんが悪いとかっていう、それは責任転嫁ですよ。もっと勉強すればよかっただけのことなんだ、 だけどまあそうやって誰かの責任にすることによってちょっとこう気分は軽くなったりするんですね。本来そういうものはない。でここで本来話は終わるはずなんですけれども、聖書の中には、聖書に描かれているユダヤ人たちはですね、たたりとか怨霊ということではないけれども、彼らが不幸に出会った時に怯えていたものがあるということが書いてあるんですね。聖書を開いてみたいと思いますが、新約聖書のルカによる福音書の13章、ルカによる福音書の13章の一節からお読みしたいと思いますが、新共同訳聖書では新約の134ページですけれども、ルカによる福音書13章1節からです。ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。ピラトというのは当時ローマ帝国から派遣されておりました総督でありましたけれども、まあ、この男が残忍な男でですね、気に入らないとすぐに殺したり、首をつびつったり十字架につけたり平気でしてたんですね。まあ、ある時何かで気に食わないガリラヤ人がいて殺したと。それだけで済まないで、その血を聖なる生贄に混ぜたというんですね。ユダヤ人にとって生贄というのはその礼拝を捧げる、まあ、礼拝の中心的な行為、そこにですね、死者の血を混ぜて捧げさせたという大変恐ろしいことをした。でも人々はそれでピラトを恐れたり、またピラトを批判しているんじゃなくて、彼はそこで何を考えたかというと、そこで殺された人たちは何か悪いことをしたんじゃないか、よっぽど罪深い連中だったんじゃないか。すごい真面目そうないい顔をしてたけれども、良さそうな人だったけれども、実は子供の頃に近くのスーパーで万引きをしたり、妹をいじめたり、試験の時に隣の答案をちらっと見たり、お父さんやお母さんの言うことを聞かなかったりしたんじゃないか。まあ、それぐらいで殺されるということはないかもしれませんが、まあ、要するに何か隠された罪があったんじゃないかということを人々は噂したんですね。で本人だけで、まあ、本人はもう死んじゃってるわけですから、その死者を悪く言うということは、まあ、それは本人はどうもうそれで仕方がないというか、もうどうしようもないんですけれども、それで済まないんですよ。この人の親が良くなかったんじゃないか。親族に何か悪いことをした人がいて、その罰としてこの人がこんな目に遭ったんじゃないかということがすぐに噂になるんです。この人は特に悪いことをしたわけでもなく、それこそピラトに何らかの理由で殺されてですね、苦しい目に遭ってるわけですよ。その親族も当然そんなことがあればですね、本当につらい目をしている。でもその辛さの上にですね、さらにこの人がこんな目に遭ったのは何か悪いことがあった、何か罪を犯したじゃないかということが噂されたというんですね。シロアムの塔が倒れて死んだ18人という話が出ておりますけれども、これはエルサレムにありました大きな塔でね、まあビルが崩れたか橋が崩れたか、そんなようなことでしょうけれども、18人が死んだと。まあ、これは事故ですよね。たまたま塔が古くなっていて倒れてきちゃった、かわいそうなことをしたなと思ってそれで済めばいいんですが、人々はそうは思わなかった。あの18人はきっと何か悪いことをしてたに違いない、いやあの18人じゃなくてあの家族はもしかするとすごく悪い奴らかもしれないと、陰で何かやってるんじゃないかと、そういうようなことがささやかれてですね、 その災難に遭ったその人の家族はものすごい肩身の狭い思いしたんですよ。もしかすると日本のたたりなんかよりももっとたちが悪いですね。これは災難に遭ったということだけでも悲しいのに、さらにその傷の上にね、その塩をすり込むような風聞というかね、悪い噂が飛ぶわけですよ。だから家族の中にね、治らない病気のものが出たっていうと、すぐにその人をもうどっか遠くへやっちゃうんです。死んだということにしちゃうんですね。そうじゃないと娘が嫁に行けなかったりするんですよ。そういうなんかお互いのこのちくり合いというかね、非難の試合みたいなものが非常に激しい時代であったようです。イエス・キリストはその話を持ってこられてですね、人々はだからそんな話をイエスのところに持ってって、あの人は悪かったんだとか、あの先祖が悪かったんだとかっていうようなことを聞こうと思ったんですよ。自分たちの考えていることがその通りだという、その答えが欲しかったんですよ。でもイエス・キリストは何とおっしゃったかというと、決してそうではないって3節書いてある。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。決してあのガリラヤ人たちは、あのシロアムの塔が倒れて死んだ18人たちは何か他の人よりも罪深かったわけではない。決してそうではない。私がさっき先祖のたたりは決してないと言ったのと同じようなニュアンスというか強さで、決してそうではない、2回も言ってます。5節にも言ってる。決してそうではない。ユダヤ人たちは何か自分が悪いことをした、あるいは自分の親や親戚が悪いことをした、その報いとして、要するに天罰として不幸が訪れるんじゃないかと思った。でもイエスはそれに対して決してそうではないと言った。悪いことをしたから苦しむんじゃない、もしそうだとしたらみんな死んでるって言うんですよ。もしそうだとしたら皆同じように滅びるって言う。もし何か悪いことをして天罰が下るんだったら、ここに生きてる人は誰もいないと言ったんですよ。ある意味厳しいですね、これは。つまり何か不幸が及んだ人たちに対して、あの人はきっと何か悪いことをしたんじゃないかとか、あの家族は悪いことをしてたんじゃないかって言ってる本人はですね、自分は少しマシだっていう気持ちがあるわけでしょ。私はあの人悪くないから殺されなかったんだとか、災難に遭わなかったんだとか思ってる、その思い上がりを指摘してるんですよ。あ、とんでもないと。あなたはあの人より少しマシだと思ってるかもしれないが、とんでもない。悔い改めることがなければみんな同じように滅ぶんだ。みんな同じように罪深いんだ。じゃあなぜ滅びないんだ。じゃあなぜみんなこうしてここに生きてるんだ。その理由はその次のお話ですよ。6節からの話。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。園庭なんてあまり聞かない言葉ですけれどもね、雇い人の畑の管理人でしょうけれども、園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。ここで終わってるんですね。どういう意味でしょうね、この例え話。先ほどのガリラヤ人シロアムのあの災難の話とどう関わるんでしょうか。この話はある人がブドウ園にイチジクの木を植えたっていうところから始まってます。これはあまり行われることではありません。本来ブドウ園ですから、ブドウ園というところはブドウの木を植えるところですよね。たくさんのブドウをならせたいわけですから、できるだけ多くのブドウの木を植えるわけじゃないですか。でも、何かの理由でもしかすると、イチジクが好きで、あるいはちょっとその土地が空いていて、イチジクを植えたと。だから本来ならば、必要のないものですよ。本来ならば、 この一軸にしてみればね、この一軸の木にしてみれば、ありがとうございます、私を植えていただきましてと言いたくなるような、その状況ですよね。ところが3年もの間この一軸の木に実を探しに来たが、見つけた試しがない。一軸に木がならない、実がならないですね。まあ、何のためにこのブドウの畑の一部、本来ならブドウの木を植えてですね、ブドウの収穫をしたいところを一軸の木を植えてやっているのに、この一軸は実を実らせない。なんとこれは恩知らずな一軸だろうと思って、この人は所有者でしょうか、もう切ってしまえとこの管理人に言ったんです。まあ、それ当然でしょうね。あ、切ってしまえ、そんな役に立たない一軸の木切ってしまえと。切ってしまって他の木を植えるとか、ブドウの木を植えた方がよっぽどマシだと。ところがこの管理人は何と言ったか。分かりました、じゃあ切りましょうと。ご主人様のおっしゃる通りですから、こんなことで主人に逆らっても意味ないですからね、切りましょうというところですが、彼は木の周りを掘って肥やしをやってみます、そうすれば来年実がなるかもしれません、それでもダメなら切り倒してくださいと言って、またチャンスをやってほしいと言ったんですね。よっぽどこのイチジクの木に愛着があったんじゃないでしょうかね。枝ぶりが気に入っていたのか、あるいは実がならないイチジクの木にね、自分の人生を重ね合わせたのかもしれないんですよ。お前も実がならない、俺もなかなかうだつが上がらなくて、こんなところで園庭やってるんだと、だから一緒に頑張ろうなんて気持ちだったのかも分かりませんけれども、この自分の主人に逆らってまでもですね、あと1年チャンスをやってほしいと言った。この園庭の気持ちがまさにこれは神の人間に対する思いだっていうんですよ。神の目から見るならば、誰一人役に立つ木はないと。切り倒されても仕方がないようなものですよ。神様を喜ばせるような豊かな実をたくさん実らせている人なんかおりません。むしろ役に立たない、ただまあ栄養と水と太陽を無駄に使ってですね、ブクブクと太ってしまう私のようなですね、その神様の目から見れば、まあこんなの置いといてもしょうがないなと思うようなものだと思うんですけども、神様はいやいや待てよと、ね、もう一年チャンスをやろうじゃないか、もう一年チャンスをやろうじゃないか、もう少ししたら実がなるかもしれない、役に立つかもしれないと言って、憐れみによってこの人類を生き残しておられるんですよっていう話なんですよ。もし神がその憐れみをなくしてしまわれたら、この地上に木は一本も生えない、人間は一人もここに存在できない、みんなそれこそ罪の結果として滅びなければならないんだけれども、神は憐れみによって私たちを生かしておられる、これが神様の思いだということをこの例え話は話している。たたりだとか呪いだとか罪の罰だとか、そんなものは無関係で全くないんです。むしろ神様は憐れみによって人間を生かしておられる、これが神の思いだって言うんですね。そしてそれだけではありませんよ。罪の罰はどこかで処分されなければならない。本来ならば人間はそれぞれその罪の罰を引き受けて神から罰せられなければならない。にもかかわらず神は私たちを罰しなかった。代わりにその一人子であるイエス・キリストをこの地上に送り、キリストを私たちの代わりに罪の刑罰を受けさせた。今日の御言葉として挙げたガラテヤの信徒への手紙の3章13節にそうはっきり書いてあります。ガラテヤの信徒への手紙3章13節、キリストは私たちのために呪いとなってくださいました。なって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。律法の呪いというのは、この律法というのはこれをしてはならない、あれをしてはならないと書いてある書物ですね、旧約聖書の一部でありますけれども、人間はこの律法にかかったらですね、誰一人正しいと認められるものはいない、みんな呪われなければならない、みんな裁きを受けなければならないものだ。でも神様は人間を呪うのではなく、ご自分の一人子イエス・キリストを 私たち人間の代わりに呪ってくださった、それが十字架だっていうんですね。木にかけられたものは皆呪われていると書いてある。イエス・キリストは私たちが呪わ引き受けなければならない罪の呪いを引き受けてくださいました。よって私たちはその呪いから解放されているというのが聖書の福音なんです。先祖のたたりも怖いかもしれないけれども、やっぱり人間の中には良心の呵責というものがあってですね、自分がかつて何か悪いことをしてしまったんじゃないか、そういうことのに怯えているもんなんですね。何か悪いことがあったら、あんなことをしたことが良くないんじゃなかった、こんなことをしたことが良くなかったんじゃないかという、そういう思いがあるでしょう。でも神様はその罰を私たちには向けられない。ご自分の愛する一人子に向けられた。私たちは神の罰を受ける必要がない。先祖のたたりとか呪いとかそのものは、受けてくださった。だから私たちは過去にこだわる必要はないっていうんです。過去に怯える必要はない。イエス・キリストは私たちの罪の呪いとなってくださいました。神はこの園庭のようにもう一年一年経ってまた実がなっていなかったとしたら、切り倒すと言っておりますけれども、もしかしたらまたこの園庭はもう一年待ってくれるといいんじゃないでしょうか、ね、それは神様の思いですから。神は私たちを憐れんでいてくださる。罰を下す方ではありません。じゃあなぜ人間に不幸が及ぶんだろうか。なぜ自分と身の上に良くないことが起こるんだろうか。それは先祖のたたりではないのか、罪の罰ではないのか。そうです、そういうもののせいではありません。人間が作り出したこの罪の社会の結果として人間が引き受けているだけです。それを誰が引き受けるか、それは分かりません。しかし聖書の中には、たとえ人間の上に不幸が及んだとしても、そのことを通して神が働かれると書いてある。そのことを通して神が栄光を表してくださると書いてある。不幸だと思われるようなことの中に、私たちは本当の神の祝福を見ることができるんですね。これは聖書のもう一つの真理です。またの機会にお話をしたいと思います。今日は過去に怯えるのはやめよう、たたりや呪いに怯える必要はない、罪に怯える必要もない、イエス・キリストによって私たちは将来を見て歩むことができるということを覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。恵み深い天のお父様、あなたの目から見るならば、私たちは皆汚れたもの、役立たずのもの、またあなたを悲しませているものであります。しかしあなたは私たちの弱さや醜さに応じて罰を与えたり苦しめたりすることは決してなさいません。いや、むしろそのようなものであっても私たちに栄養を与えて、私たちを育てて助けて、将来の可能性を見ていてくださることを感謝いたします。私たちは今神様の畑に植えられていることを感謝いたします。どうか今ここに集っている方、またこの話を聞いていてくださる方の中に過去に怯えている人があるならば、どうぞ神様、その人を解放してください。過去に怯える必要はない、呪いもたたりもそのようなものは決してない。いや、むしろ神様の祝福が待っているだけだと、どうぞ信じることができますように。そして本当に自由を与えられて、また神様のご愛に感謝して生きる人生を生きることができますように助けてください。また私たち一人一人、本当に今この真理の中を生かされているものは、どうぞ収入者たちでこの問題に苦しんでいるものがあると思います。どうぞお伝えすることができますように助けてください。 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。